い、ということで皆さんこんにちは、カラーデイズワカです。2011年5月22日日曜日午後3時11分頃収録でございますけれどもですよ。いやー、もうやだこれ、テイク2だよまた。あのね、てか前回エンディングまでうまいこと収録いったんですよ。うまくいったんですけど、見事、途中で録音ソフトが落ちてしまって、ダメなのかな、やっぱりセブンでやると。いやー、もうなんでということで、また30分収録し直しですけれども。だからもうかなり今ね、慣れてる感じですよ。もう、めんどくせえってやってる感じですけれども。いやー、もうね、なんでなんでしょうね。もう、セブンクソなんですかね。まあ、いいですけど。はい、ということで、また30分同じ話をします。皆さんに。もう、皆さんにはあんまり関係ないですけどね。はい、ということで、今日はね、そんな感じでいきます。そんなテンションでいきますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。大学1年生、若がお送りする、雑音マジで自己満足の番組、カラーテイズ。この番組は、ボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。改めましてこんにちは、カラーです、ワカです。もうそんな感じでね、もうないないでまた同じ話をしますけど。もうさ、嫌なんだけど、この落ちるとかさ。なんでなんでしょうね。だからもうどうしようかと思っているところですけれども、もうどうしようもないよねっていうのがね。いやーね、録音をこれ2つのソフトでやるとかっていう方法じゃないと、もういよいよダメなんじゃないかっていう、ね、しばらくね、セブンでは収録してるんですよ。ずっと、多分ずっとですね、ここしばらくっていうか、こっちの家に来てからずっとセブンで収録ですけれどもね。やっぱ XP に戻りますか？ XP に戻しますか？なんか、ね、そんなんだからすごくね、今、どうしようかと思ってるところなんですけれどもね。なんて、やっぱダメなんですかね。XP モードにしたらどうなんですかね、セブンを。ね、僕の今この使っているセブンなんですけども、Windows 7 Professional っていうバージョンを使ってるんですよ。大抵の人は多分、ホームプレミアムとか、ベーシックとかを使うと思うんですけれども、プロフェッショナルということ、これ本当はね、企業用というか、その、会社とかで使う人用向けの OS なんですね。うん。で、まあ、なんでこれにしてるかっていうと、大学の指定だからです。はい。これは大学でも決められてんだな。まあ別にね、ホームプレミア使ってる人もいますよ、普通に。ホームプレミア使ってる人もいますし、MacOS 使ってる人もいますね、中には。まあ、ただね、Mac だとね、ちょっといろいろ後々めんどくさいことになるんですよ。いろいろ後々ね、うちの学科は結構めんどくさいことになるので、まあそういう意味では Windows を使わなければならぬという状況ではあるんですね。っていうか、まだ一番最後だから、まだ8月くらいかな。8月くらいになったら、かな？そんなんでもないか。7月とかか。7月くらいになったら、僕の場合は Windows 7 の上に仮想 OS を作るんですね。Unix を使ってそれをインストールしなきゃいけないんで、多分結構またね、システム的にはかなり負担をかけるんですよね。重くなると思うんですよ。なので、まあ、てか大丈夫なのかね、このスペックで、とかっていう風に思ってますけどね。まあ、ということでね、なんかちょっと話脱線しすぎましたね。前回っていうか、さっき、テイク1で収録した時はこの話しなかったんですけれどもね、まあ、落ちたからこういう話をしました。はい。さあ、ということでね、前回の予告通り、はい、ここから話を戻していきましょう。前回の予告通りね、今回もお金の話をね、していくということで、まあ、さっき本当にね、金欠なんですよ。本当にお金がないんですね。まず、ね、先週買った、まあ、先週も話したと思うんですけど、 外付けハードディスクを買ったっていう話をしたじゃないですか。あれがね結構響いていまして、でプラスあのプレゼン用に本を買ったりとかっていうのをしてたんで、かなりあのきつい、かなりきついっていうか、下手したらね多分4月よりも支出多いんじゃないかっていうね感じなんですよ。はい。でまあしゃあないと、しゃあないということですけどね、もうね買っちゃったもんはしゃあないちょっとですけど、まあそんなこんなで、ね、今月もお金がかなりかかってるということなんですけれどもね、まあ先月ね、まあ5月は節約しますよなんて言ってましたけど、全然節約してねえよっていう話ですけどね。で、まあ、今日話すのはですね、あの、まあ、毎月支払わなければならないものってあるじゃないですか。毎月固定してこれは絶対支払わなきゃいけないってものがあるじゃないですか、まあ、あの公共料金ですね、公共料金、電気ガス水道、あとは NHK の受信料もそうか、まあでも NHK の受信料はそんなね変わるものじゃないよね、変動するものではないので、まあ、それはまあ放置と。で、あと水道料金なんですけれども、まああれね2ヶ月に1回の集金らしいのよ。僕もそれこの間知ったんですけどね、偶数月に、検診されて請求されるんですね。だから奇数月じゃないですか今月は。なので今月は請求されないんですよね。だから来月2ヶ月分来るんですよ一気に。きついですよねなかなかそれ。だからねそれもそれで怖いのよ、2ヶ月分一気に来るっていうのがちょっと怖いんですけどね。で札幌ってどうもそうなんですかね。いや多分札幌市水道局だからまあ多分全部一緒ですけど、2ヶ月1回なんですかね、わかんない。一人っていうかまあワンルームだから2ヶ月1回なのかとかね考えますけどね。いやーまあそんなもんなで、まあ、やばいと、とりあえずやばいということでね、今日はねあの報告をね皆様にしようかなというふうに思いますよ。はい、ということでね、まずまあ心配しているあの電気料金ですよ。ね散々皆さんに、いや電気かなり使ってるんでやばいと思いますよとかって言ってましたけども、案の定これね別に大したことなかったっていうか、まあ思ってたよりは安かったっていう、僕が想像してたよりは安かったっていうところで1ヶ月分、請求が来ました。で先月の4月上旬ぐらいから5月上旬くらいにかけての、電気代でございますけれども、電気代はですね、3650円くらいでした。はい、3650円くらい。どうですかねこれね、安いのか高いのかって言われたら多分平均ぐらいだと思うんですけれども、うん、まあ言ってもね、言っても電気コンロじゃないですか、うちね散々話してますけど電気コンロだから、まあ、ぶっちゃけかなりかかるのかなとは思ってたんですよね。6000円とかもう余裕でいくんじゃないかと、下手したら1万とかじゃないかと思ってたんですよね。あんまりそこまで使ってなかったようで3600円ですね。待機電力とかも結構大学行くときとかって結構長時間家を離れるじゃないですか。なんで結構テレビとかも主電源ごと切ったりとか、あと家中のコンセントから全部パーンって抜いたりとかっていうことを結構していて、でトイレのね便座もね、まあ暖かくなるんですよね、あったかく、まあ、温水便座なんですけれども、あれもねもう使ってないんで正直もうあれはいいと、別にそんな贅沢しなくていいよということで、電源ごと切ってコンセントも抜いてますけどね、別に抜いたところで別にトイレが使えなくなるわけではないので、全くね問題ないんですけど、ノープログラムですけどね、それぐらいの節電をしていまして、でまあね都心で今話題になってるエアコン、つかね、こう、そう、前からちょっとこれ話そうと思ってたけど、ね、エアコン使わなかったら 50% 節約になりますなんて言ってますけれども、いやぶっちゃけどうなんだろうな札幌とかって分かんないんですけれども、北海道は多分ですよ、多分僕の予想っていうか多分そうだろうっていうか感じなんですけど、北海道のお家にはですねほとんどと言っていいほどエアコンは設置されていないはずなんですよ、多分ね、多分ね、うん、嘘、エアコンないの、もう暑いじゃん、もうクソ暑いじゃんみたいなね、熱射病とかにならないのとかっ 思われるかもしれないんですけど、いやないんですよ、ほとんどって言っていいほど多分ないと思います。はい、で多分ない理由としては、まあ別にそこまで熱くならないそこまで熱くはならない。いや、てか、ぶっちゃけ、北海道もですよ。ぶっちゃけると、結構最高気温でね、もう、とかって結構行くと、もう、全国で一番暑いみたいなね、日もありますよ、もちろん。で実際僕も、全国で一番暑いっていう暑さを北海道で経験したことありますから、ぶっちゃけね、結構、てかもう結構そういう地区に住んでたんですよね、田舎だったんですけど、ね。結構田舎の方でしたけど、だから結構ねたまに全国ニュースとかで出て、ああ全国一だったの今日の暑さ、道理くそ暑いなと思ってたよとかっていう風に思ったりもしましたけれどもね。いやーっていうぐらい暑いんですけど、エアコンはね設置されてないと思うんだよな、ほとんどの学校では。しこれエアコンってあれなんでしょう、暖房にもなるんでしょう、よくわかんないんですけど、僕その辺の感覚がよくわかんないですけど、北海道はそのエアコンで温めるとか、そんなね、ぬるいやり方じゃ、もうぶっちゃけ冬過ごせないと思いますよ。ぶっちゃけね。ぶっちゃけ床暖、床暖みたいなね。まあ床暖ないですけどね、僕んちは。僕んちないですけど、床暖は。一回床暖のあるうちに住んだことありますけどね。もうね、ガチストーブじゃないと、もう無理ゲーですよ、もう。無理ゲーですよ。はい。そんな感じでね、エアコンはほとんど設置されてないと思う。だから当然うちにもエアコンは、そうエアコンを設置する場所はあるんですよ。エアコンを設置する場所はあって、その明らかにここエアコン置くだろうなってところにコンセントもあるんですよ。コンセントもあるんですけど、まあ設置はされてないっていうね。てか室外機さ、エアコンつけるときいるんでしょ。室外機、てか北海道で室外機置いたらあれだよね、もう冬とかもう埋まっちゃうからもうね、もう一酸化炭素中毒とかになっちゃうんじゃないかって感じもしたもんですけど、よくわかんないですけどね、よくわかんないですけど、まあ、ぶっちゃけ壊れるんじゃないかとかって思っちゃいます。だからほとんど多分そういう理由で北海道でエアコンは設置されてないんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね、札幌って結構設置とかされてるんですかね、わかんないですかね。少なからず普通にね電気屋とかに売ってんですよ、売ってんですよ、あんまり買う人いないよね多分。田舎の方、僕の田舎の方では全然設置されてませんでしたね、ほとんどの家で。まあ、置いてるとしてもスーパーとかだよね、やっぱりね、スーパーとかやっぱり大きいスーパーとかでやっぱり設置されてますけど、普通のお家ではなかなかね見ませんね。まあまあね、札幌もしかしたらたくさん設置されてるかもわからない、ね、まあそんな感じですかね。ということで、まあ暖房といえばね、ガスですよねっていう話で、ガス料金のお話に移りましょう。ガスね、いやね、ガスは俺ぶっちゃけそんなにかからないと思ってたんですよ。ぶっちゃけ3000円ぐらいで行くんじゃないかなと思ってたんですよ。てかそれぐらいのが平均ですよね、普通に考えてた。でまあ言ってもね、言ってもうちもうくどいようですけど、ガスコンロじゃないですから、電気コンロですからね。電気コンロ IH なのかな、なんか IH なのか IH じゃないか、もう若干怪しいですけどね。電気コンロって、まあ、ガスコンロじゃないじゃないですか。でしかもうちにあるのは暖房機とあと給湯器の2つがガス使ってるんですよね、それ以外は使ってないんですよ。なのでまあ結局そんなにかかんないんじゃないかと思って結構油断してたんですよ。油断してたらですよ、案の定4月上旬から5月上旬にかけての請求金額がですね、まさかの、まさかの、5桁ですよ、5桁まさかの5桁ですよ。あれみたいな、おかしい、あれ俺1桁見間違えたんじゃないかなと思って何回も見たんですけど、いや5桁みたいなね。とてもね、実家に報告できませんよ。まあ、報告しましたけどね。だって、報告しなくても、もう、口座引き落としされた時点でもう報告されますけどね、自動的に。いやー、もうちょっと、本当に、もう、たまらんと。やばいと。いうことで、今月の請求金額はですね、1万、もう1万言っちゃいましたけど、1万、1000円ですよ。1万1000円ですよ。絶対高いよね。おかしいだろうと。これどっか計算狂ってんじゃないかと思ったんですけども、1万1000円っていうかね。 まあ、冬になったらさ多分これくらいになると思うんだよ。冬になったら多分もうこれくらいがもう当たり前とかじゃないんだよ。冬怖いね、だからね、うん、そんなんですけれどもね、1万1000円、これ高いよと、これ高いよと、この請求来た日からですね、僕はもう暖房使ってませんけどね、まあもう使うような気温でもないですけどね、ぶっちゃけ。でもまあそれでも寒い日は寒いしかない、うん、言ってもね、真冬に比べたらね全然マシな温度なんで、まあ我慢します、我慢しますね、風邪ひかない程度に我慢します。はい、事故ってね意外だったでしょう、ガス代がね、僕的にもすごいこれ意外でですね、もうびっくりですよ。今元締めから締めて、多分ですよ分からんけど、多分、来月は多分5000円くらいになってんじゃないかなと思うんですけどね。なってなかったらどうしよう、ね、どっかでガス漏れしてんじゃないかと。あれですけど、いやガス漏れ警報器ついてますけど、警報器鳴ってないですからね、ガス漏れはしないと思いますけど、いやもうどうしようということでね、もうすごい意外な出費でした事故ってね、あ、まあ今日はもうこの辺で終わろうか、もう報告したしね、いやもうやばいね、まあ、とりあえずね来月もこれ改善されなかったらもう死刑もんですからね、本当にマジで。あ、事故って、まあね、テイク2ですし、もう僕のなんか喉カラッカラですよ今、すごい声も今ガラガラ声になってやばいので、そろそろエンディングいこうかなと。どうしようこれ、停止ボタン押した瞬間また終了したらどうしようかな、強制終了してほしくないんだけど、まあそれじゃあそういうことで、僕はここまでということでエンディングです。けれどもですよ、いやもうどうしようと思ってね、もう本当にね実家に報告できねえよっちゅうね、こうって、いやーやばいねね、だってもうね水道料金は今月来ないですけども、1万3000、1万4000くらい、だいたい5000、1万4000、1万5000くらい、だいたい高いよね、どう考えても高いよね。いやてかガス高すぎだろこの野郎って感じですけどね、こんなんで今月出費かなりやばいよっていう、多分ね、またあの今月末に多分、まあ、今月末ってかもう今月末ですけど、多分ね、あ、来月の初めぐらいになるかな、多分ぐらいにまたね5月の家計簿発表すると思いますけど、いやにしてもやばいっていうね、多分恐ろしいことになってる、もう通常の残高もやばいからね。あと5万を切った。まだ5万は切ってない。まだ5万は切ってないですけど、やばいよね。で、来月から家賃の引き落としとかも始まるんですよ、実は。来月からね、もう今月までは、もう支払ったんですよ、契約の時に。だから払わなくていいんですけど、来月分までは払ってるんですけど、来月に、再来月、だから7月分の請求が6月に来るんですけど、っていうことでね、やばいと。だんだんお金が通帳から引き落とされると、やばいということでね、いい加減にね、そろそろね、バイトしてもいいんじゃないかという頃合いだと思うんですけども、バイトってさ、もう何から始めていいかとか分かんないし、そもそも履歴書の書き方が分からんっていうね、ところで、ちょっとバイトをしているね、大学生リスナーさん、まあ、高校生リスナーさんでもいいですけれども、ちょっとお話を聞きたいと。なんかこの、生まれてこの方ね、 まあ全くではないですけど、毎年はもうないに等しいので、ちょっとあのお話なんかをね、なんかどんな感じなのかとか、どっからやるのがベターなのかね、あのコンビニから始めるのがベターなのか、家庭教師からやった方がいいのかとかね、あのぶっちゃけこれはやんない方がいいとかっていうのもあると思うので、そういう話をねぜひ聞かせていただければなというふうに思いますけれどもね。はい、まあちょっと皆さんから意見お待ちしております。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりましょう。カラーデイズ若でした。それでは皆様また次回まで、お元気で、さようなら。